日本木先生のお持ちになっている資格、管理栄養士とはどのような資格なんですか？
はい、まず栄養士養成校を卒業しまして、栄養士免許を取得後、栄養士として実務経験を1年から3年経験した後に国家試験に合格した場合、または管理栄養士養成の4年制大学を卒業後国家試験に合格しますと、管理栄養士の資格が得られます。
はい、
管理栄養士の職域は、いろいろありまして、病院のほかに、高齢者入所施設、福祉施設、保育園、幼稚園、小学校、中学校、保健所などの行政機関、自衛隊、食品会社、企業の社員食堂、アスリートのスポーツ栄養士、在宅訪問、養成校の短大や大学の先生、自分で会社を起こして活躍されている方々など、栄養に関わるさまざまな分野で資格を生かして働いております。
管理栄養士の方々というのは多岐にわたっていろいろな場で活躍していらっしゃるんですね。
はい、
では病院内における管理栄養士さんというのはどういうお仕事をなさっているんですか？
はい、病院の管理栄養士のお仕事は大きく分けて3つあります。まず1つ目ですが、毎食のお食事が治療の一環であるよう、患者さんに最適なお食事で栄養状態の維持改善かつ安心安全な食事提供が1つ目の大切な仕事になります。提供されるまでには献立を作り、材料を注文し仕入れ、各病棟からの食事の指示を受け、調理現場へ伝達、食材をカットし調理盛り付けまでの一連の工程が成り立って初めて患者さんのもとへお食事が届きます。現場を支えている調理師の方々と協力しながら毎日食事提供のための仕事をしております。2つ目ですが、入院患者さんの栄養管理です。入院患者さんのお食事は医師が決めておりますが、入院目的の主となる病気のほか、合併症、食物アレルギー、食習慣、食事の嗜好、噛む力、飲み込む力などを考慮し、さらに現在の食欲や食事摂取状況、体重の増減の変化、栄養状態を示す血清アルブミンの数値などから栄養を評価し、食事内容を選択、提案という形で医師をサポートしております。また退院後ご自宅でもお食事が継続できるよう必要に応じて栄養指導をしております。現在管理栄養士は病棟担当制となっておりますが、病棟に1日いる体制には至っていないため、病棟の医師看護師さんと連携を密に情報をいただきながら対応しております。
はい、
3つ目はチーム医療の参加です。現在栄養サポートチーム NST、 食相対策員、緩和ケアチーム、がん患者家族サロン、手術期サポートチーム、病棟単位のチーム医療に参加し、最適な治療が提供できるチームで検討しております。
一つ目の大切なお仕事、そして二つ目の入院患者さんの栄養管理、このあたりは、想像の範囲ではあったんですが、三つ目のチーム医療への参加、例えば褥瘡対策員ですとか、耳鼻咽喉科であったり、そのピンとこない部分もあるんですが、こういった各科ではどういう関わりがあるんですか？
はい、まず褥瘡の方ですが、こちらは、床ずれ、こちらを治すために、皮膚科の先生ですとか形成外科、それから看護師さん、薬剤師、はい、管理栄養士等で、直接患者さんのもとに行ってその傷を見て、それぞれの立場からどのようにサポートしていくかということを検討して、関わっております。
はい、
耳鼻咽喉科につきましては病棟の担当栄養士が関わっておりまして、実際口から食べれない方もいらっしゃいますので、はい、栄養剤の検討ですとか、それから ST さんですねと一緒に食べるものをですね、嚥下訓練をしながらどのように食事をアップしていくかということの検討を、チームで見ております。
なるほど。さあ、そしてこの番組でも各科の先生とお話をしていると、食生活習慣の見直し、ここが大きなポイントですとおっしゃる先生方も多いんですけれども、はい、そういった意味でその食生活習慣を見直すためのその目的と効果、 管理栄養士の日本木先生はどのようにお考えになってますか。
はい、まず生活習慣病の、肥満症ですとか糖尿病、高血圧、はい、脂質異常症、高尿酸血症などは食生活と密接に関係しており、
はい、
運動不足による消費カロリーが少ないことや食べ過ぎが要因となっている場合が見られます。食生活を見直しながら、病と上手に付き合っていき、脳血管疾患や心疾患などで、死に至らないように健康管理をしながら日々送っていただいて、生涯幸せに暮らしていただきたいなと思っております。
はい、では現実的な質問になっていきますけれども、はい、悪影響を及ぼす習慣、食べ過ぎですとか、いろいろあるかと思うんですが、そのあたりぜひ聞かせてください。
はい、まず一つ目は、食べ過ぎについてですけれども、今私たち の世の中、好きなものをいつでも食べたいだけ食べられる飽食時代というふうに言われております。また車での移動が多くなって、歩く、体を動かすという機会が減って、消費カロリーが少ない生活や、年齢とともに基礎代謝、これは生きていくために最低限必要なエネルギーのことですけれども、これが年齢とともに下がっているのに反して、食べるカロリーが消費カロリーを上回って肥満を引き起こしていると考えられます。平成24年の国民健康栄養調査結果より、BMI、 こちらは体格指数といいますが、25以上が肥満となります。こちらですけれども、岩手県の男性の平均が 24.3、 こちらは全国で第5位になります。女性平均が 23.4、 こちらは全国で第4位ということで、男女ともに高い順位になっております。2015年の日本人の食事摂取基準より、年齢ごとに、目標が異なり、18歳から49歳の方は BMI 18.5 から 24.9、 50から69歳までの方は BMI 20から 24.9、 70歳以上の方は 21.5 から 24.9 となり、高齢者においては生活習慣病予防だけではなく、低栄養予防の両方に配慮していると考えられます。
今の結果で驚きました。高齢者の方は低栄養の予防ということもあるようですが、基本的には男女ともに肥満的傾向、
はい、
全国で順位が高いですよね。
そうですね。
そのあたりの原因も気になるところですけれども、ね、
はい、
先生、続いて食塩の多量摂取ということになりますが、
岩手県は脳卒中男女ともにワースト1位で、ありまして、県では今脱却のために取り組みが始まっております。平成24年の国民健康栄養調査の、食塩摂取量は全国平均で、10.4 のところ、岩手県は平均 11.8、全国平均を上回っております。減塩のため高血圧や心疾患で治療を受けている方は1日塩分 6g 未満、治療を受けていない方は、2015年日本人の食事摂取基準より、男性は従来 9g でしたが、この度 8g 未満に、女性は 7.5g から 7g 未満と、高血圧予防の観点より男女ともに低めに変更となります。長野県は過去に脳卒中による死亡率が高かった県でしたが、健康寿命が掲げられ、減塩活動も取り組まれた一つでした。それによりましてかなりの効果が出まして、本県も長野県に見習い今後取り組む必要性があると考えております。
さあ、それでは実際に肥満傾向にあり、濃い味付けを好み、食塩の多量摂取傾向にある岩手県、どうしていったらいいんでしょうか。
はい、食生活改善習慣化を、見直すために、まずご自身の、理想となる体重、それから栄養量、自分が今どのぐらい塩分を摂取されているのかということを、まず知っていただくということが、一番かなと思っております。まずご自身の理想体重を知る方法としましては、計算式がありますけれども、標準体重の計算式ですけれども、身長をセンチからメートルに直したものを掛け合わせて、さらに22を掛けますと算出できます。例えば身長が160センチの方は 1.6×1.6×22 で56キロになります。こちらの体重の上限はこちら22を 24.9 に置き換えると算出できます。ぜひ計算してみてください。
はい、まず体重で己を知るということですね。はい、では続きまして、
はい、
1日に必要な栄養量というのはこれは人それぞれ違うんですか？
そうですね、はい、まず減量したい方、これから体重を落としていきたい方は先ほど求めました標準体重に25から30キロカロリーをかけますと1日に必要な栄養量が算出できます。例えば標準体重が56キロの方でしたらば 56×25 から30をかけますと1400から1680キロカロリーとなります。
1日に必要な栄養量が出てくる、はい、ということなんですね。
はい、
はいはい、では続いて塩分摂取量、
はい、
こちらも把握しておきたいですよね。
そうですね、まず塩分の多いものをどういうものかということを知っていただいて、まず味噌汁の1日の回数ですとか麺類の食べる頻度、それから麺のスープをどのぐらい取られるか、それから塩蔵品のお魚ですとか、かまぼこなどの練り製品、それから漬物の頻度や量、それから食卓に置いておるかけ醤油の使用量などからおおよその塩分量を知ることができますので、そういうところからまずご自身の塩分量を知っていただきたいと思います。
この塩分量を知るというのはこれはでも素人の私たちにはちょっと厳しいものがありますよね、はい、
例えば味噌汁1杯が塩分1グラムか 1.5 グラムぐらい、
もう1杯でそれぐらいになるんですか？
はいはい、それから麺類ですと、はいはい、5グラムから6グラム、ラーメンですと7グラムぐらいありますので、それをまあ全部飲むか飲まないか、その辺からもかなり、はい、自分で塩分量が分かるかと思います。
ついつい麺類でスープが美味しいと完食してしまってですね、はい、スープもきれいに飲んでしまうということがありますけれど、はい、そうなるともうすでに1日の摂取量、先ほど先生がおっしゃっていた6グラムは、
そうですね、
完全に達成してしまうわけですね。
そうです、
そうですか、はい、やっぱり取ってますね、
はい、
さあそして体重が分かりました。1日に必要な栄養量も算出できました。塩分もなんとなく見えてきました。先ほど先生がおっしゃっていた長野県ではお野菜もたくさん取っているということでしたけれども、はい、塩分摂取量をたとえ減らしたとしても、うん、その他このバランスの取れた食事ということもポイントになってくるんですよね、
う
ん、
は
い、
そうですね。お野菜にはカリウムというものが含まれてまして、こちらは血圧を下げる効果もありますので、やはりその塩分を抑えるだけではなく、お野菜をしっかり取るということもバランスを取れるポイントにもなると思いますし、まあ、バランスというのは主食と主菜と、副菜を揃えたものということで、バランスよく取ることも体を作りにも必要なことだと思います。
はい、そうですね。